踊り子。震災後も映画にはまだ弁士が出て説明をしたり、学士が大勢で伴奏をしたりしていた自分です。私は大学の学生でしたが、中学生の頃から習いを覚えたバイオリンを下げて、時折映画伴奏の手伝いに行ったのが病みつきとなり、学校も中途でよしてしまい、とうとう浅草の楽隊に成り下がってしまったのです。ほどなく映画にはトーキーが発明されて、弁士と学士とは不要になりましたが、ちょうどその頃から米国風のジャズ音楽が盛んになったので、学士はダンス場、カフェ、歌劇やレビューをやる劇場、どこへ行っても100円内外の給金にはありつけましたから、顎の冷やがる心配はありませんでした。私は活動小屋で一緒になっていたバンドの連中と共に、そのまま公園に居残って、レビューをやる芝居小屋をあちらこちら1円でも給金の多いところへと渡り歩いていたのです。舞台下の楽座から踊り子が何十人と並んで腰を振り足を蹴上げて踊る、その股ぐらを覗きながらバイオリンを弾いているのも、初めのうちはまんざら悪くはなかった。映画の伴奏をするよりも、二十歳の若い美空には言い難い刺激がありました。世の中は満州事変から上海事変、爆弾三遊士の手柄話なんぞで年々物騒がしくなっていきましたが、しかしその自分には何かことが起これば提灯行列や何かで、要するに酔っ払う機会が多くなるばかり。挙句の果ては日本中真っ暗闇になって、酒はおろか食うものまでがなくなるようになろうとは誰一人考えているものはありませんでした。銀座あたりでは女給にダンサー、マネキンに外商なんぞの噂ばかり。公園では剣劇とレビューの全盛時代。どこの楽屋にも20〜30人女優や踊り子がゴロゴロしていました。興行は通例10日から15日代わりで、初日の前の晩は決まって舞台稽古に夜を明かすのですから、若い男女の寄り集まっている楽屋の中のこと、その晩にはいろいろのことがありました。私がその頃花井花江と番組に芸名を出しているシャンソン座の踊り子と出来合い、ついに同棲するようになったその始まりも、やっぱり舞台稽古の晩からで。